ギモリラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますギモリのアンディです。
はい、ギモリの野田和樹です。
東中野の雑談にて公開収録をしております、はい、豆編第3回でございます、はい。前回はあの豆の窒素固定の話、まあ、要するに空気中の中にある窒素っていう栄養分を何とかして回収して、それを使って大きくなっているよっていう豆のテクノロジーだよね。
ほぼ豆化しかできないからね、これは。
それもあの菌と共生することによって成し遂げてるっていう話でしょ。
しかもリアルにあの菌に対してメリットがなかったら、
う
ん
う
ん
う
ん、
やめちゃう、契約破棄もあり得るっていう、そんなシビアでかつちょっとテクノロジー的な世界観、それから豆が栽培によってどんな風に変わっていくのか、うん、まあ粒が大きくなっていくだけじゃなくて、まあ花が咲くタイミングも揃っていったり、あとはあの色美しくなっていくっていう話もあった
り、ね、要素があるんじゃないかっていう、
そうだよね、
話ですね、
うん。さあということで今回はどこから豆について話していきましょうか。
はい、今回は大豆の歴史、大豆と人間の歴史について話していくんだけど、うんうん、
全く知らないですね。
ちょっとその前に、はい、あの僕が今回豆編のリサーチで聞いてめっちゃ好きだった話があって、
うんうんうん、
あの結構豆について知りませんかって、
はい、
会った人全員に聞いてるんですよ僕、
うんうんうん、
多分300人ぐらいに聞いてて、
まあすごいアンケートだね。
帰ってくる、しかも直接会った人全員聞いてるからね。
そうだね、そうだね。
だから帰ってくる人は帰ってくるし、うん、まあ、帰ってこない人は帰ってこないんだけど、
まあまあまあ。
僕はよくお世話になってる整体の高橋整骨院の院長に、
そう、整骨院、高橋整骨院ね。
そう、高橋整骨院の院長に、
上り別だね。
そうそうそう。豆について知りませんかって言ったら、
はい、
あの僕は豆について知らないんだけど、うん、こういうエピソードがあるっていうのを教えてくれて、
何ですか、そのなんか導入みたいな。
これね、師匠と弟子の話があって、
ほう、
あの師匠が弟子に、お前もっと強くなるために100種類の豆集めてこいって言うんです、
はい、どう？ん？な、おとぎ話を
聞いてる。おとぎ話、
ああ、おとぎ話なんだ。
おとぎ話か分かんない、現実かもしれないし、
ほん、
そう、100種類の豆集めてこいって言うのね、
はい、
師匠が、
うん、
弟子が分かりましたって言って
旅に出るんだ。
そうで、のもう世界中巡って、
おーおー、
50種類集まりましたみたいな。
足りないね。
そう、70種類集まりましたってどんどん集めてくるんだけど、おーおー、98種類しか見つからないわけよ。
はい、
どんなに頑張っても
あと2種類足りない。
そうで、師匠のところに戻るのね、
うん、
そうで、あと2種類どうしても足りないです、
はい、
師匠が、うん、いや、お前探しないだけだっつってもっと見つけてこいって言うの。
そこの2種類があるから探してこいと。
そう、
それが修行だって。
そう、師匠が探さすんのね、弟子に。
はい、
だからね、弟子もすごいまた一歩走り回って、そう、世界中巡るんだけど、
うん、
やっぱり98種類しかないの。
まあそれ以上出てこないんだ。
そうで、師匠のところに戻って、
はい、
あのやっぱ本当にどんなに努力したけど、うん、98種類しか見つからなかったですって言ったら、
まあ、それ報告も心苦しかったよね。
そう、師匠が、
はい、
あのおいお前っつって、
うん
うん、手と足を見てみろっつって。
まさか。
そう、手と足に豆が2つできてるじゃないかっつって、
はい、
これで100種類だっていう。
いやー、え99種類じゃないのそれ。
いや、手の豆と足の豆ね。
あ、そういうことか。
そう、この話がなんか僕めちゃめちゃつぼってて今会った人全員にしてる。
なるほど。
そう、
え、それはその高橋整骨院の方オリジナルってこと？
いや、高橋整骨院の院長の高橋先生は、うん、これを小学校の時校長先生の話で聞いたんだって。
へぇー。
校長先生の話って基本長いじゃないですか。
まあそうだね。
面白くないし、
うん、
唯一これだけ覚えてるんですか。
物語だったんだね。
そう、まあ、っていうだけです。
はい、はい。では第3回入っていきましょう。
はい、はい、じゃあ大豆と人間の歴史について話していきますね。
完全に今綺麗に生産しちゃったんだ。
はい、大丈夫です。あの大豆、多分僕たち週に1回は絶対何かしら加工食品含めて食べてると思うんだよね、
うん、まあだって味噌汁飲んでしまったらもう最後大豆、
もう最後、最後です
終わりだよね。
そう、
大豆食べてるよね。
刺身に醤油をつけるようなものであれば
もう大豆を摂取してしまう。
でこう、なんで日本人がこんなに大豆を食べるのか、
はい、
これすごいですよね。
まあだって味噌とか豆腐とか醤油とかもともと全部
大豆からできてますからね。
そうだよね。
そうなんだけど、日本人はこんだけ大豆食べてるのに、
うん、
90% が海外からの輸入なんですよ。
アメリカですよね。
そう、
納豆のパックにもアメリカ産大豆って
よく書いてるよね。
ね、遺伝子組み換えではないってカッコ書きされて書いてあるけど、
あれにめっちゃ大豆の栄枯盛衰の歴史がある。
まあその状況に至る過程は絶対あるし、なんだったら日本で栽培されていた時代も絶対あるはずだもんね。
そう、今日本自給率ね 6% から 7% ぐらいを推移してますね。
低いね、そこはやっぱ。
そうで、なんで日本は大豆を基本的に自給してたのに、
うん、
こうなってきたのか。
はい、
ちなみにあの20世紀入るまで大豆って中国と韓国と日本、
うん、お、東アジア
でしかほとんど食われてなかったです。食べられてなかったです。
そうなんだ、食べられてなかったんだ、
そもそもね。
へえ。
今アメリカ大陸で世界の8割以上の大豆を作ってます。
いや、すごいね。
やばいっしょ。
よくわかんないわ。
そうで、これ大豆視点で見ると、うん、もうやったったりだからね。
そうだよね。分布域を大きく拡大していくことに大成功してるっていうことなんですね。
もともとアメリカ大陸に大豆いないからね。
そうだよね。
品種もね。
うんうんうん。
そうなんで、これにねすげえドラマが詰まってて、
はい、
あと戦争の話もすごい絡んでます。
あ、そうなんだ。それを使ってまたさらに分布を広げてるみたいな。
そう、そうそう、まさにそうなんだけど、
大豆のサクセスストーリーなわけですね。
そう、日本軍とロシア、日露戦争ですね、
うん、
あ、日本軍は味噌と、
はい、ま
あ、大豆軽いからさ、乾燥大豆って、
まあまあそうだよね。
そう、これ持って日露戦争に挑んでたのね。
うん、
そうで、大豆って奇跡のバランスなの、タンパク質と脂質と炭水化物が。
あ、じゃあもうそれだけ食べていたらいい、完全栄養食みたいなところがあるんだ。
そうっていうのをあって、こう戦争で大活躍して、
はい、
そこから西洋が大豆に目をつけたりとか。
あ、戦略物資としてね。
そうだから、なんで日本軍が満州を抑えたかったかっていうのも
大豆の力なんじゃないかっていう。
そう、大豆の力なんじゃないか。土編で出てきたよね、満州はチェルノーゼムっていう、
う
ん、すごい肥沃な土が分布してるって話をしたと思うんだけど、
うん
うん、これを
日本にはない土だよね。
そう、これをまたなんか補足するような話になってますね。
おー、楽しみ。
はい、じゃあまず大豆の誕生について、
はい、
話していきますね。まず大豆は栽培植物なので、うんうん、絶対原種があります。
はい、そうですよね。
絶対あるよね。
まあバナナにだって原種はあるわけだし、まあ豆にだって絶対原種はいるよね。
そう、これ大豆の祖先はね、つる豆っていう植物から生まれたって言われます。
つる豆、それが始まりの豆なんだ。
そうで、つる豆どこでもいる。
ああ、そうなんだ。
日本各地にどこでもいるんだけど、
はい、
北海道は数少ないですね。
うんうんうん、
日高とかに一部いるらしいんだけど、
ま
あ、基本的にはまあ本州の植物だと思ってもらって。
なるほど。
そうでいいと思うんだけど、
うん、
中国、ロシア、
はい、
韓国、日本にのみ分布してます大体。
あ、もうその時点でそれだけ限られてるんだね、暮らしてる範囲が。
で、このつる豆がいつどこで大豆に変わったのか、
はい、うんうんうん、
急に変わるわけないじゃん。
まあそうでしょう。
人間と一緒です。
そうですよね。
だんだんだんだん変わっていったんだけど、
うん、
あのつる豆と大豆の間を見つけるっていう、はい、まあ、研究方法をとってて、
うんうんうんうん、
まあ、手がかりになるじゃないですか、原種の。
そうだよね、そうだよね。
そうで、遺跡とかから出土した大豆の種子、
はい、
何千年前だよね。
まあそうだよね。
そう、これが栽培品種かどうか判断するのは種子の種の大きさなんだよね。
ああ、まあ栽培していくとそれに合わせて種が少しずつ、うん、豆の形が少しずつ大きくなっていくっていうことだもんね。
そうでね、つる豆の大体種が 1.2 ミリぐらいですね。
はい、ちっちゃくない？
めっちゃちっちゃいでしょ。
粉みたいな豆だよね。
そう、大豆1センチぐらいあるじゃん。
だって漢字も大きい豆って大豆だしね。
そう、もともと大豆は大きい豆じゃないですね。
一応ちっちゃい豆ってことなんだ。そう、
1.2 ミリぐらいの、ほんとめっちゃサイズが小さいですね。
へー。
で、このつる豆と大豆の間、
うんうんうんうん、
が一番最初に見つかったのが
5ミリぐらいのやつ。
1.2 ミリ。
あ、 1.2 ミリ、
うん、っていうのが満州ですね。
それが満州で見つかってるんだ。
そうで、満州でめっちゃ大豆作ってたのと、
うん、
まあ作ってたのもあって、
うんうん、
ここで大豆っていうのが中国発祥の作物じゃないかっていうふ
う
にまあ言われたりしてたんだよね、
うんうんう
ん、なんだけど、この中国の研究者が中国全土でこの大豆とつる豆の中間体を探してたら、
うんうん、
どこでもあったんだって結構。
あ、そうなんだ。
そう、
はあ、っていうことは分かんなくなったね。
そう、なので、あの中国特定の地域で行われたんじゃなくて、
うんうんうん、
しかも日本でもこの中間帯見つかったりしてるのね。
へえ。
なので、こう日本とか韓国とか、
うん、
中国とか、はい、同時多発的に進化したって言われてます。
つる豆から大豆への進化が始まってったんだ。
そう、人が改良して改良してね、
うんうんうん、
で、この日本の遺跡において、
うん、
大豆の出土が最も古いのは、
はい、
弥生時代ぐらいとされてました。
じゃあ最新変わったんだ。
そう、これ1972年の時点で弥生時代って言われてたんだけど、
はい、
ちなみにこれ新幹線の工事中に大豆4粒出てきたらしいです。
へえ、まあ、遺跡からね。
そう、遺跡から
あるよね、そういうこと。
そうで、この弥生時代より前の大豆の中大豆って見つかってなかったんだけど、
うんうん、
2007年、
はい、
だってね、熊本大学が3600年前の大豆を見つけてます。
っていうことは縄文時代と弥生時代の間くらいってことになるのかな。
もうでも縄文の後ろの方だね。
縄文の終わり頃だよね。
終わり頃、
うんうんうん、
他にも長崎県の大野丸遺跡とか、
うんうんうん、
まあ、熊本県の三幡田遺跡からまた大豆の痕跡が見つかったりしてて、
南の方なんだね。
そうだね、そう言われると、うんうんうん、で、その直後に、
はい、
まあ、こうどんどん本当どんどん見つかるんだけど、
うんうん、
山梨県北杜市にあるこう遺跡からまた大豆の痕跡が見つかってます。これがね、一番古いです。5000年前。
あ、だいぶ古いね。
古いでしょ。
あ、そうなんだ。
で、これね、なんでわかるかっていうと、
うん、
あのレプリカ法っていうのがあるらしいんだけど、
ほうほうほう、
土器の表面に
形がね、
そう、大豆の跡が残ってんだって。
あー、なるほどね。
これを顕微鏡で観察したりして、
はい、
大豆かどうかを見るんだって。
これは大豆の押した跡、そのスタンプなのかなっていうことがわかるんだ。
ちなみに確認するところが、
うん、
大豆特有のへそです、ね。
まあまあそうですよね。
へその形で真実をこう、
うんうんうんうん、
出していくんだけど、
うん、
なんでこう現時点では5000年前が最も古い大豆って言われてますね。
その5000年前の大豆一応確認になっちゃうんだけど、うん、は大きさが 1.2 ミリぐらいのやつっていうことになるのかな。
あ、それは原種のつる豆、
うんうん、
なのでもう品種改良大きくなった大豆ですね
が、もうその5000年前に見つかってるんだ。
そう、つまりあの縄文人たち
栽培してたってことになるね。
そう、鶴豆をたく、栽培して大きいものを取って取って取って、
う
ん、
そうだよね。
5000年前にはもう今の大豆になってたっていうのが分かってます。
品種ができるぐらいの期間にわたって栽培をしてたっていうことになるもんね。
そう、うんうん、すごくないこの知性。
すごいね。
マジすごいと思う。
だから思ってた以上に縄文時代に農業やってたってことでしょ。
いやそうなんだと思う。
まあ、栗の栽培とかもあったしね、青森県の三大丸山遺跡とかで、
ね、一方あの日本各地の遺跡からまた、うん、まだ大豆になってない鶴豆もいくつか発見されてます。
あ、それも出てくるんだ。
宮崎県はね1万3000年前の鶴豆が出てきてる。
その鶴豆は食べられるっていうことだよね。
一応食べれる食べれる。
そうだよね、
ちっちゃいけどね、
うんうんうん、
あと佐賀県から8000年前の鶴豆が出てきたりとか。
あ、古いけど食べてたんだね。
そう、あと長崎県は3500年前が出てきてる。
へえ。
だからこの時の縄文人は大豆を食ってる縄文人もいたし、
う
ん、
そうだね。
そう、まだめっちゃちっちゃいツル豆を食べてた縄文人もいるんだよね。
うんうんうんうん。あるいはそのツル豆を栽培して大豆の過程を踏んでったっていう時期もあるんだろうね。
そうそうそう。
うんうんうん。
なんでこの時はなんかアンディ君も言ってくれたんだけど、はい、ツル豆以外のものも栽培してたはずなんだよね。
まあそうでしょう。まあ、稲作をしてなかったっていうだけで他の植物は栽培してたっていうことは、まあ、間違いなさそうだよね。
いや、なんだと思う、うん、でなんかやっぱ稲作の始まり、
はい、
農業の始まり弥生時代からみたいな、
うんうん、
なんとなくあるじゃん。
まあ、なんとなくね。
で、うん、でも意外と個々の植物を見てたら、うん、全然そんなことないじゃんってやっぱ思ったりする。
いきなりはできる気がしないしね。
そう、
稲作みたいな高度な農業
ね、やれって言われてもね、
うん、まあ、農業っていうものに対して何かしらの考え方を持ってた上で稲作が入ってきて、あ、じゃあこれやろうの方がスムーズだよね。
そうなんでね、この今回多分豆、うん、今回大豆を話すんだけど、
はい、
今後大豆以外のやつも縄文人のトライアンドエラーが絶対見えてくると思う。
そうですよね、そうですよね。だから今食べてる品種が誕生するところはどこだってなったら意外と縄文なのかもしれないっていうことだよね、他のも
っていう話ですね。
うん、ロマンですね。
でこの大豆が5000年前の縄文時代に日本で誕生したことを今話してきたんだけど、
うん、
これでも日本とか中国とか韓国の東アジアで、まあ、同時にツル豆から変化して大豆が生まれたんじゃないかって今言われてますね、
はい、同時多発的にね。
そうで、この大豆が極東っていうか、まあ、東アジアでね、
うんうんうん、
で、まあ、相互に、
はい、
まあ、遣唐使とかもっと前ですね、
う
ん、
そうだよね、
交流しながら大豆の加工法とか調理とかが発達していくんですよ、
うんうんうん、
でこの中でこの大豆の発展、
はい、
とか変化にすげえ強い影響を与えるのが、
うん、
まあ、仏教なんだよね。
ああ、そこなんだ。
そうで、仏教は動物なんか摂取はダメじゃないですか。
肉食もね結構禁止だったりするよね。
そうで、これがやっぱり大豆のいろんな加工食品への道をたどっていきます、う
ん、まあ、タンパク質をなんとか摂取する、うん、その手段が大豆になってったんだ。
そうだから肉が食べれない分、うん、大豆をなんとか工夫して食べれないかっていうのをトライアンドエラーしていきますね、
うんうん、
なんでここで仏教というものが大豆をライジングさせていきます、
はい、そうだよね、
世界に。
そうですよね。
そう、
うんうん。
でまあ、だから当時はさ、大豆にタンパク質が含まれてるとかさ、うん、わかんないじゃん、栄養学がないから。
確かに。
なんだけど、
なんで大豆に至るのかが不思議だね。
ちゃんと食ってんだよね。
そうだね。
これも不思議。体調良かったのかなとかいろいろ考えるよね。
いや、そうなんじゃない。
今さ、僕たち頭で食ってる時多いじゃん。
まあ、タンパク質が何グラムとかね、
そう
サプリメントに書いてあったりするしね。
そうそう、あれ裏見て買うじゃん、
うん、
あれ結構昔の人は感覚でやってたんだなと思ったりする。
まあそうだね、そうだね。うん、何年単位とかのトライアルとか、何世代とかでのトライアルなんだろうね。
で、まあ、この仏教の影響があって、あ、まあ、いろんな国に大豆食っていうのは定着、また発展していくんだけど、
うんうんうん、
そう、その中でやっぱり大豆の加工食品が生まれていくんでね、
うん、
でこれ僕が今回豆を毎日食って分かったことでもあります。
はい。
めっちゃお腹壊すんだよね。
加工しないとやってらんないんだね。
やばい、あの、本当にお腹膨らむ。
お腹がめちゃくちゃ壊れる。
おならの量がやばい。
食物繊維とあとガスだよね。
マジで40倍ぐらいで、マジで。
いや、もう爆発じゃん。
いや、本当にそうで。やっぱり、豆っていうのは種じゃないですか。はい、
そうだよね。
なんで、うん、ただで食べられるわけにはいかないんですよ。
ほう。
大事だから。
何かしらその食べてくる存在に対する防衛策を持つってこと。
そうそう、うんうん、なので微弱な毒をやっぱ持ってるのね。
あ、そうなんだ。
そうだから大豆ポソポソするとか苦手な人多いじゃん。
ありますね。
そう、あれとか苦味があったり臭みがあったりとか、
はい、
あれは大豆なりの俺はそのまま食われないぞっていう意思表示なんだよね。
へえ、ちょっとした防衛をやってるんだ。
そうそうそう
そう。だから滑らかな豆ってほとんどないんだ。
うん、滑らかな豆っていうのは、
あの食べてる食感がさ、
あ、そうだね、
ボソボソじゃない滑らかな豆ってほとんどないんだ。
あれがさ、もしもうめちゃめちゃ美味しかったらさ、
うん、
大豆って存在してないわけよね。全部種食べられちゃって。
その点絹ごし豆腐なんてさ、滑らかじゃん。
そうだね、
滑らかにしなきゃいけなかったんだね。
そうなので、あの豆腐とかっていうのは、うん、大豆から毒素を抜く調理法なんですよ、はい、
なるほどなるほど、これ抜きなんだ。
そうで、僕と、まあ、僕もそう、なんかお腹壊して思ったんだけど、うん、同じことをやっぱアジア人っていうのを考えて、
はい、
そう、一つがやっぱ大豆を発酵させる方法ですよね。
はいはいはいはい、そうですね。
で、こう腸内ガスを発生させる化学物質を発酵によって分解して、
うん、
しかも長期間の保存ができるようになっていくっていう。
そうだね。
やっぱ豆腐とかも、あの、唐の時代には、すでにあったみたいですね、
うん。古代中国の唐ってことだよね。
そう。
うんうん、
あの小さい牛肉って言われてたらしいです。
へぇ、すごい。的確だね、
すごいよね、うん、でこの仏教とか移動するときにやっぱ持ち運ぶんですよ。
まあまあ確かに。
鑑真とかさ、
うんうんうん、
病気とかさ、病気は分かんない、ね、
ああ、うんうん、
あんたたちが各地に広げていくわけですよね。
そうやって日本に伝わってくるんだね。
そうで、ちなみに鑑真が753年に、う
ん、はい、奈良時代に中国からやってきたすごく偉いお坊さんで、目が見えなくなっちゃった人で、奈良県にお寺も建ててるよね、東照大寺。
今社はね、発酵大豆を日本に持ってきてます。
ああ、そうなんだ。
そう。
発酵大豆っていうのは味噌ってこと？
味噌の前だね。
あ、そうなんだね。
で、あの、塩漬けにして、食材を塩漬けにして発酵させたものを醤って呼ばれる。
はい、
醤で。
はい、はいはいはい。
そう。で、鑑真は、だから中国から、うん、大豆の醤を持って帰ってきた
よ
ね。
ああ、なるほど。
そう。これに、まあ、うん、米とか麦とか豆でも何でもいいんだけど、うん、この穀類に塩を加えて発酵させたものを
黒
醤って言ったりしますね。
黒醤、うん、黒いってことかな。
穀物の黒だね。
ああ、そうなんです
か。そうそうそう、
はいはいはい、
これが後に日本人が味噌とか醤油とかに、
なるほど、ね、
発展してたって言われます、
うんうんうん、
でこれもめっちゃ調べようと思ったんだけど、うん、ガチで沼すぎて。
まあそうだろうね、
みんな言ってることが違います。これも
例えばどんなのが出てきたりするの。
いや、もう歴史の中でも、あの、一応和歌山県が醤油発祥の地みたいなのがあるんだけど、うん、
へえ、
そう。でもなんか昔の本とか読んでたら違うとこが発祥だみたいな、
うん、ああ、うん、
そういうのがあったりして、なんで今回の豆編だとまた膨大になってしまうので。
あ、そうだよ、ね、
今回豆腐とかも本当は面白いんだけど、
うんうん、
そう、今回はちょっとちゃんと扱わないですね。
はい。
で、これらの大豆を使った食文化っていうのは、東アジアの一部の地域にとどまってあんまり伝播してないんだよね。
はい、あ、そうなんだ。そこから先の広がりはないんだね。
そう、仏教が伝播したとこまでしか伝播してない。
インドはどうなんだろう。あんまりって感じたのかな。
インドもね、あんまりだと思う。
うんうんうん、
今回書いてなかったので。
なるほどなるほど。
で、このやっぱ他の国、特にヨーロッパとかは狩猟生活、うん、あのジビエとか食べてるわけでね。
そうですよね。
なんで仏教徒じゃないので。
肉食だよね。
っていうのが20世紀までずっと続いています。
そうだよねそうだよね。ってことは、うん、大豆をわざわざ食べる必要がないわけだよね。
そう。
手間暇かけて。
大豆食ってたのは本当にタイから中国、日本、朝鮮半島まで。
ああ、肉食が仏教で禁じられてたエリアなんだな。
そう。
あ、
なので大豆の誕生から20世紀の初頭まで、
はい、
7000年ぐらいかな、
うんうんうんうん、
は本当にこの東アジアのみでしか作られてないし食べられてない。
すごいね、辺境の作物だったんだね、ヨーロッパからしたら
っていう感じですね。
したら、じゃあなんで今アメリカでめちゃくちゃ栽培されてるのってことになってくるよね。
そう、う
ん、
っていう話をしていこうかな。ちょっと次から2つに分けて話していこうと思うんだけど、
はい、
なんで日本産の大豆が少ないのか、
はい、気になるね。
っていうことアメリカがなんでこんなに作ってるのか、
うんうんうん、そうだね、
それも不思議。ちょっとまず2つに分けて、最初なぜ日本産の大豆が少ないのかについてちょっと話していこうかなと思います、
はい、うんうんうん。
まず、あの、アメリカが1位になるまではずっと満州が大豆世界一作ってたんですよ。
まあ肥沃な土があって、チェルノーゼルっていう土片で出てきたやつだよね。
そう
で、栽培しやすくって、東アジアの文化圏だから、そりゃたくさん栽培するよね。
でこの時の大豆の需要っていうのが肥料なんですよ、
うん、あ、え、どういうことだろう、ね、
これさ、始まりが明治政府が富国強兵ってのをやったじゃないですか、
うん、そうですね。
この時に食料の増産がちょっと一個の合言葉みたいな感じだったんだよね、
うんうんうんうん、たくさん作物、食料を増やすぞっていう。
そう、でこの時に必要なのは肥料じゃない。
そうだよね。
で最初は北海道のニシンを、うん、ニシンで肥料にしようぜっていう
へえ。
明治政府の意向があったんだけど、
だからあのニシン漁をやって取ったニシンを、うん、まあこう粉にしたりしてそれで肥料やろうっていう。
そうそう、あなんだけどこうニシンっていうか漁全体そうなんだけど、うん、すごいやっぱボラタリティがあるんですよ。
うんうん、ばらつきがね取れる時期のね。
鮭編でやったけど鮭もサイクルがあるじゃない、
うん、そうだね。
30年に1回日本で北海道でめっちゃ取れて、うんうん、ロシアに移動するみたいな。
そうだね、そうだね。
っていうのがやっぱニシンもあるようで、
うんうんうん、
ニシンがすげえ取れなかった年があるんだって。
なるほど。
この時に農業用の肥料が日本ですごい不作して、うん、不足して肥料価格がめっちゃ高騰した時があったんだって。
困っちゃうね。
その時に明治政府が何を選んだかっていうと、うん、大豆のカスなんだよね。
あ、そうなんだ。だから大豆を巻いてそうやってこう土の栄養分を豊かにしていく窒素固定とかじゃなくって収穫した大豆を巻いていくんだ、肥料として。
そう、もう間に合わないからね。
あ、そういうことやったん
だ。戦争でめっちゃ作らないといけないから、うん、もういきなり大豆カスを巻くんですよ。
へえ。
そう、これがまあまあ成果が出たみたいで。
そうなんだ、出るんだね。
そうで1889年になると、はい、これ日本、うん、あと中国で大豆持ってきてたのね、もう日本に、
うんうん、
輸入してたんだけど、
はい、
そう中国国内、
うん
で作ったものは中国で使用するよりも日本に輸入して日本に輸出してたものの方が多かったので。
あ、そうなんだね、
うん、
へえ。
まあ、っていうのでどんどん日本は大豆カスを作るようになります。
っていうのが明治時代とか大正時代あたりの話っていうことなんだね。
でこれね、ニシンももちろん復活してきて、うん、両方使うんだけど、あのこれ試験してるんですよね、比較試験を。
ほうほうほうほう。
同じぐらいのニシンと同じぐらいの大豆肥料だったらどっちが育つかっていう、
うん、
やっぱ大豆の方が育ったんだって。
あ、そうなんだ。効果も大豆の方がでかいんだね。
そう、やっぱり窒素肥料ですよね。
そうですよね。
タンパク質がもともとあるから、
うんうんうんうん、うん、
っていうので、あとコストも安いっていうのが明らかになって。
そうだよね、そうだよね。
でここから大豆カスっていうのがどんどんどんどん必要になっていくんですよ、
うん、肥料用として。
そうで、ここで満鉄が出てきます。
満州鉄道、まあ、会社だよね。
そう、
まあ、国策会社っていうことだから政府の直轄にあるような会社だよね。
そうで、満鉄がどうせ大豆作っていくし、うん、どんどん増産させていこうということで、
うんうんうん、
もう満鉄が超大豆の研究したりするのね。
これが戦前だもんね。
そう、戦前戦前、
うんうん、
結構満鉄が、ね、大豆に対して本気っていうのが分かるのが、
はい、
30年で作った農業試験場、うん、大豆に関するね、
ほうほう、
90箇所作ってますね。
やば、大豆だけで。
そう、発表された研究報告1000件、
特
許349件取ってるね。
予算がすごかったんだろうね。
そうだし、ね、やっぱ満鉄もあの鉄道持ってるので、うん、運べるんですよね。
ああ、そっかそっか。
大豆作っても運べないの、普通の農家さんって。
そうだよね、大量輸送が必要になるもんね。
そうで、この時にもう日本でも需要がある
は
っていうのが分かってたから、もうどれだけ作れるだけ作るっていうのをやりますね、う
ん、で満鉄がさらに大量に運ぶんだ。
そうっていうのになります。
すごいな、やっぱ鉄道会社、昔の鉄道会社ってすごいね。
すごいよね、
国を動かしてるね。
でこういう風にあの満州の大豆カスっていうのはどんどん日本の農業にとって不可欠な肥料になっていくんだけど、うん、
はい、
あのこの時の日本の国内で消費された販売肥料の中で一番大豆が使われてます、
うんうん、まあそうなるよね。
しかもやばい、あのね、1903年から1921年、
うん、
販売費用のほぼ 50% が大豆です。
へえ、そんなにいってたんだ。
もうちょっと大正後期になると 67% が大豆らしいです、
まあ、だから肥料といえば大豆、うん、カスっていうことになるよね、
っていう認識だろうね。
そうだよね。
そしてこの満州大豆がどんどん日本に輸出していくに従って、うん、日本の農家、
は
い、大豆作らなくなるんですよ。
まあまあまあ、だってその買って肥料として使うものにもうなっちゃってるもんね、その時には大豆が。
でこの時に日本の農家は大豆を輸入して何を育てたかっていうと、
うん、
なんだと思う？
それが分かんないんだよな。
これ出てくる、またミモリラジオでも扱うテーマなんだけど、
うん、クワ？
そう、クワ。
ああ、正解、うん、だから要するに絹糸とか作ってたよね、当時の日本って産業として。
群馬に富岡製糸場があるじゃないですか。
もう世界遺産にもなってるよね。
そう、あの時のめっちゃ儲けてるんだよ、日本は。
だからそうなると、その蚕、絹を作り出す虫が食べるためのクワの木の葉っぱがどんどん必要になるから、クワの木を育てるために大豆カスを使ったっていうことだよね。
そう、
へえ。
クワの生産これでめっちゃ伸びてるんだけど、うんうん、まあ、あと当然米は作るよね。
まあまあそうだよね。
そうなんで農家はまあ米の生産に集中します、
うんうんうん、
けど水田、
はい、
田んぼに向いてないとこは大豆を育ててたんだけど、
う
ん、ここがまあクワの栽培。
ああ、そっかそっか。
そう、黄糸に必要なクワの栽培をやっていくんだよね。
そっちの方が早くお金になるもんね、
米の。そうそうそう、まあ、こうやって国産大豆っていうのがどんどんどんどん作られなくなっています。
うんうんうん、そっか、その時にもう大豆をたくさん作るっていう文化がなくなってってるんだ。
そう、
へえ、
っていう感じですね。
うんうんうん、
なのでもともと満州で作ってたんだけど、
はい、
そう、日本じゃなくなるじゃないですか、
うん、
そうなった時に 何も作ってないんだよね日本は。
そうだよね、
大豆を。
だから豆腐とか味噌とか醤油の作り方は日本の文化としてあるんだけれども、その時代だから、そう、南満州鉄道とかの時代、戦前のあたりでもう大豆育てる文化がなくなって輸入するものにもなっちゃってるんだね。
そう、
あとはその輸入先が満州かアメリカって違いしかもうなくなっちゃってるね。
そうだ、この時もすでに日本は作ってなかったので、今それが続いていて、う
んうん、あとはじゃあどこが作れるのだっていう話しかないもんね。
そうで、アメリカになってくるんだけど、うんうん、これ多分スーパーの後ろのアメリカさんを見たら、うん、まず日本産じゃない理由がこれです、
ね。そうだね、うん、
こんだけ食ってるのにね、
肥料として一番使うようになってたからっていうのは大きいんだね。
はい、そんな感じで日本でなぜ大豆が作られなくなったのかについて話してきました、
はい。一個疑問なんだけれども、はい、その満州で作られていた大豆は要するに肥料用の大豆だと思うんだけどさ、その肥料用の大豆はその食べられる食べたりする大豆と品種は一緒なのかな。
そう、一緒なんだけど。
一緒なんだ。
一緒なんだけど、はあ、これもっとこれだけでマジで3本ぐらい作れるんだけど大豆かすって絞った後じゃないですか。
そうですね。
ね、
絞った
何絞ってたと思う？
油？
そう、
大豆油だわ。
油は、
あ、確かに
そうだ。油これヨーロッパに輸出して爆弾になってる。
え、全く、ま、予想つかんかった。そういう使い方だったんだ。
クジラ編でさ、クジラはさ、マーガリンにもなったし、
ペンキにもなったし、
爆弾にもなったし、
油はそういう使い方ができるよねって話になってたね。
そう、この時はもう世界中で油が足りなかったので
爆弾用で、
そう、爆弾用で行ってます、
ね。いやすごいね、やっぱ人すごいわ。
やばいっしょ。
やばいね。
そうで、ここももっとなんていうのかな、すごい深い歴史なんだけど、うんうんうん、一旦ここまでですね、
はい、
っていうので満州で一番作ってたっていう話をしてきました、う
ん
うんうん、
はい。
じゃあ次回なんだけど、うん、大豆、はい、7000年間東アジアでしか食ってなかったのね。
そうですよね、まあ、だから分布がそのエリアに限られていたって話だったよね。
そう、うんうん、じゃあどうやって大豆が初めて西洋に行ったのか。
そうだよね。
そしてめっちゃまずいまずいって言われてるの何回も。
あ、ボロクソに言われてるんだ。
そうで、また100年ぐらい入ると新しい人が出てきて、
はい、
大豆チーズ作ろうぜとかなるの
よ。え、そっか、
そういうから、
あー、そっかそっか、
西洋人に食わせると、うん、チーズがうまいってなるの
よ。あ
ー、で大豆が何回も何回も受け入れられないんだけど、うん、じゃあいつ西洋が、うん、またアメリカが大豆を作り出すようになったのか。
今だってね、アメリカも豆腐ブームだったりするしね。
ね、
謎だよね。
あのビーガンブームとかにもつながってくる。
そうですよね。
あのブームを作り出した人間が、はい、全てにいるっていうのは分かる。
あ、もうそこも分かるんだ。
つながってくる。
いやー、ちょっと大豆の見方が全然変わってくる。歴史だよね。
これも歴史だね。
大豆の近現代が次回ということになりますかね。
はい、
はい、ということで次回に続いてまいります。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。